さてマンスリー高知大学のコーナーです。今回はローンボールズというスポーツから経験したことについてというテーマで、高知大学教育学部3年生でいらっしゃいます永本裕太さん、ね、お迎えしてお話を伺っていきたいと思います。永本さんよろしくお願いします。
お願いします。
なんだかあれですね、あのサッカー日本代表になんかそっくりな名前の選手もねいますよね、はい、いますけどもね、はい、よろしくお願いいたします、はい、でも今日はねサッカーのお話ではなくてローンボールズというスポーツのお話、この番組聞いてくださっている方の中でどれぐらいこのローンボールズ、ね、ああ、あれねと分かってくださる方がいらっしゃるのかっていうところなんですけど、このローンボールズどういうスポーツなのかちょっとご紹介してもらってもいいですか。
はい、分担ぐらいの大きさのボールを転がすんですけど、それを最短で23メートルのところのに置いてある小夏ぐらいのジャックと呼ばれるボールの近くに近づけた人がポイントが入るという競技になります。
いや、コーチおなじみの柑橘でよくそこまでね例えていただけたらと思うんですよ。けどね、僕も数年前に実はあの高知大学の別の番組でこのローンボールズ実際に体験することがありまして、まさに投げるボールは本当に分担の形なんですよ。で、底面がちょっとだけね平らっぽくなってまして、だから完全な球体ではないんですよね。だからでもここがミソで、投げてしまうとなかなかまっすぐ転がらないですよね。あれ、
はい、曲がるのを計算して投げていくという形になります。はい、
永本さんはもともと中学高校と卓球をされていた。
はい、そうですね、僕は中高で卓球をずっとやってましたね。
え、大学でもやろうと思わなかったんですか。
そうですね、まあ、大学になるとやっぱりレベルも高くなるので、やっぱり僕にはちょっと厳しいかなと思ったんで。
でも何かスポーツはやりたかった。
いや、その時は全然もう新しいスポーツとか始めようかなとか全然思わなくて、もうたまたまですね。
いや、これってその永本さんがローンボールズに出会った、そして始めたきっかけって何があったんですか。
大学1年生の時に、まあ、集中講義というものでローンボールズ、まあ、川本先生がやられているローンボールズという授業があったんですけど、まあ、それを友達がこう教えてくれたっていう、もうそれもたまたま奇跡なんですけど、まあ、それを始めて、まあ、受けたことをきっかけに、そこからまあそのローンボールズの面白さに気づいて、そこからやり始めたという感じです。
そのやった時にどういう魅力に気がついたんですか。
まあ、そのただ近づけるっていう単純なこうルールだからこそ、まあ最後の1球までこうどうなるかわからない、この緊迫感というかどうなるんやろうっていう緊張感を持ちながらプレーするっていう、この面白さに気づいたところですか。
しかもあれなんですよね、最後の1投を投げるまで勝負どっちに転ぶかなかなかわからないんでしょ。
わからないですね。こっちが点取っていたとしても最後の1球で相手に取られたりとか、まあその逆もあるんですけど、そういうのがよくあります。
いや、そうなんですよね。これだからシンプルなんですけども、非常に最後の最後までスリルを味わえる、そんなゲームなんですね。
はい、そうですね、もうスリル満点ですね。
ここまでローンボールズ歴としてはどれぐらいですか。
ちょうど2年ぐらいになりますね。
日頃練習ってどんな感じでやってるんですか。
普段練習は今は、毎週水曜日と金曜日の朝6時半から8時で、まあ、大学の体育館で練習をやってますね。
朝6時半早いね。
早いっすよ、もう大学生にはもうなんか一番う、ね、起きるのが大変っていう時間なんで、はい、めちゃくちゃ大変です。
朝の番組やってる僕よりも出社が早いってことになりますからね、すごいなと思うんですけど、そこに体育館に専用のマットを敷くことから始める。
そうですね、もうカーペットを敷いてそこからやって、最後片付けっていう、もうその準備と片付けがローンボールズより忙しいっていう大変なんでもう夏場は汗かきながらやってるって感じですね。
そうでしたか。いや、僕がね数年前にこのローンボールズ体験したのはね、実はグラウンドだったんですけど、室内でもできるんですね。
そうですね、室内と室外どっちもありますね。はい、
そうなんですね。いや、でもね、あの永本さんはそんな日頃の練習の甲斐あってですよ、関西選手権でなんと準優勝、すごくないですかこれ。
そうですね、まあそのこの僕が最初に出た大会とかでも準優勝できるってい う, こう初心者でもここまでいけるんだぞっていうところがこうある 一つのこのローンボルトのこう面白さなんではないかな。
え、初めて出た大会でこれだったんですか。
そうですね、これでした。
で、次は世界っていうところなんですけど、もう実際国際大会にも出てらっしゃるんでしょ。
はい、この前行ってきましたね、スコットランドまで
ローンボールズの大会のためにスコットランドに行ったわけでしょ。
はい、そうです
世界どうでした。
世界はやっぱりレベル高かったです。
高い、
はい、やっぱり日本のレベルと違って、やっぱこう強豪って言われるイギリスだったりとかオーストラリアの国の人たちもいたんですけど、やっぱりこうその小夏みたいなボールのところにもうめちゃくちゃもうあと小夏一つ分ぐらいな感じで寄らせてくるんでいや、うまいなと思って。
なるほど。いや、外国の方がなかなか小夏知ってると思わないですけど思わないですけど、絶妙な距離感で攻めてくるってわけですよね。やっぱりそこは世界のその強豪たちとの実力の隔たりっていうのも感じられました。
感じましたね。やっぱりこう戦術、まあ、この考え方もそうですし、やっぱり自分とこの見方も違うんだなっていうところを、まあ、たくさん学ばせていただきましたね、海外の人から。
どうなんですか、そのまあ試合をもちろんやりに行きますよね、まあ、それが主たる目的ではあるんですけど、現地の選手だったり世界から集まった選手たちとそのコミュニケーションとかっていうのも結構あったんですか。
ありましたね。まあ、基本皆さん英語圏に住まれている方なんで英語を話されるんですけど、まあ、僕そのめちゃくちゃ英語ができるってわけじゃないので、もう簡単なコミュニケーションしか取れないんですけど、まあ、向こうの方々も優しく応援してくださって、こうまあ普段どこで練習してるのだったりとか、どこに住んでるのとかを、まあ、たわいもない話をしたりとか。
いや、でもね、僕なんか英語でたわいもない話もできませんからいや本当に、でもこれってローンボールズをやっているからこそ、そういったその英語でのコミュニケーションのスキルだったりとか、まあ、そういう思わぬ副産物というかね、そういったものを見つけることができたってことですよね。
はい、そうですね。もうい
や、その交流って今も続いてたりするんですか。
はい、そうですね、まあ、今だったらこう SNS、 例えばインスタグラムとかでその知り合った人たちとこうたまにこう連絡取り合ったりとかもできるんで、やっぱりそこからこう例えば次何かの国際大会に行った時にまたその友達がいればまたコミュニケーション取ることができるんで、そういう世界とのつながりを作ることができるっていうのが、まあ、またローンボルトの良さですね。
いや、分かりました。でもこれ本当に他の学生の皆さんにもやってほしいですね。
やってほしいですね。いや、もうどんどんこう少しやったら全然もう国際大会もう生きると思うので、うん、もうどんどん若い人にはやってほしいです、うん。
いや、今回の放送を聞いてですね、ちょっとローンボールズ興味持ったっていう方はですね、ぜひ毎週水曜と金曜日朝6時30分とちょっと朝早くはありますけども興味ある方ぜひですね、体育館に見学もね、はい、来ていただければと思いますね。いや、でも本当にこのですねローンボールズのお話聞いてですね、興味湧いたって方いらっしゃると思うんですよ、はい。でさっき冒頭でもねお話がありました川本先生の集中講義、はい、これちょっと詳しくご説明いただいてもいいでしょうかね。
は
い、
そうですね、来年度の1学期にも開講されるとは思うんですけど、スポーツ科学実技ローンボールズという、集中講義があると思うので、ぜひ受けてみたいなっていう方がいればどんどんこう受講していただけるとありがたいです。
そうなんですよ、これってね本当に性別年齢障害の有無なども関係なくですね、はい、誰でも楽しむことができるスポーツということですから、ぜひ皆さん本当お気軽にねこのローンボールズに親しんでいただきたいなと思いますね。さあ、ということでお時間となりました。今回はローンボールズから経験したことについてというテーマのもと、教育学部3年生の永本裕太さんにお話を伺いました。永本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。